日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、春の京都、もう本当に、ちょっと暖かくなって、やっぱり春だなというそんな感じなんですけれども、たくさんの観光客でにぎわっています。皆様はどのようにお過ごしでしょうか。さて、今回は目に優しい生活を、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは安養堂鍼灸院山田恵佳さんです。山田さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、山田恵佳さんとはもうこのラジオカフェ、できて16年になろうというところなんですけれども、
ね、
本当に開局間もない頃から、番組をしてくださってたかなという、
そうです、
そんな思い出があるんです。
16年前なんですね。
もう開局すぐぐらいでしたでしょうか。
開局が4月ですか、3月、何月でしたっけ。
はい、3月31日、
ね、そうですよね、はい、その5月のから
2013年の
5月から
なんと何年間、
3年半でしたね。
あ、そうなんですか、はい、なんていうタイトル。
ドクトル経過のラジオラボ、
ドクトル経過のラジオラボ、
それと、まあ、ビートニックラボって音楽の番組と、
お、はい、2つされても、
2つさせていただいてました、
そうなんですか、はい、そうすると、まあ、私たちは経過さん経過さんというふうにお呼びしておりましたから、
はい、
今日もじゃあ恵佳さん、ドクトル恵佳さんという感じで呼ばせていただいてよろしいでしょうか。
ありがとうございます、
はい、さあ、今日はご本業のお話なんですけれども。
そうですね、
はいはい、この安養堂、安心の安と栄養の養、この安養堂鍼灸院、こうお仕事どんなふうなことをされてるんですか。
まあ、一般的に普通の鍼灸の、治療もするんですが、
はい、
私はまあ平成元年から、7月から、
平成元年、
7月から
もう30年
経ったんですね。
いや、はい、
その頃から子供の、視力の治療っていうのをメインにさせていただいてました。
あ、そうなんですか、
はい、
平成元年7月から、
はい、
ということは何かきっかけってあったんですか、子供の目の治療。
子供の目の治療は実はですね、東洋医学鍼灸の中で実は目の治療っていうのがありました、昔から。で、それを専門にされてた先生っていうのが大阪と京都におられて、それでその京都の方の先生がちょっとお辞めになるので、その後目の治療は私が引き継がしていただいたっていう形でずっと。
あ、はい、そうですか。
ええ、
鍼灸って経験はないですが、
はい、
想像しますと、
ええ、
目って割合効果が分かりやすい、はい、そういう、まあ、これ臓器って言っていいんですか、
はい、
そんなような、素人ながらそんなふうに想像しますが、はい、いかがでしょうか。
感覚器の一つなんですが、視力の方っていうのは視力検査で測ることができますよね、
はい、
そうすると視力が、まあ、低下してきている、
数字で
結構数字で出るので、
はい、
私もそこのところはやりやすいというふうに感じてますね。
あ、そうですか、
はい、結果の数字で出
る。なかなか他の、まあ、臓器とか、まあ、感覚器ですと、はい、数字で何か数値を言われても分かりにくい面もありますけれども、
ね、
考えてみれば目は
分かりやすいです。
日常的にその数字を数値化されてる、
はい、
そんな感覚器ですね。
一応、まあ、それは一つの基準に改善したかどうかを見てますね。
そうですか、はい、そうするともう30年、
30年
子どもの目、なぜ子どもなんですか。
はい、やはりですね、はい、目が悪くなってくることに気づく、一番最初だいたい小学校低学年の方ぐらいが多いんですが、
はい、
その頃にやっぱり治療をしていくと良くなる方はもううんと多いんですね。
大人になってから、はい、あ、なんかこういうことが起こったからと言って伺って治療するよりも子供のうちの方が、
そうですね、子供はね、はい、これは私も今になると思うことはやっぱり体が素直なのかな、
なんと、
はい、やっぱり自然に近いというか、まあ東洋医学って結構自然の体の仕組みを元へ戻そうという、
本来
の
体が持っている力を、はい、
そうですね、
こう呼び起こすというか思い出させる、ね、人間の体ってすごくうまくできているっていうか、
はい、
自分でこう治癒する能力が本来はあるということ
です
ね。
はい、
それが子どもの方が体が、うん、心も体も素直で、
はい、
効果が
高いと思います。私は
そうなんですか。
はい、これはもう経験的にもそう思いますね。
そうですか。はい、そうするとそのお仕事のこの安養堂の鍼灸院の中で子どもの目に力を入れるっていうのは効果がすごくこう目に見えて
ある、
やりがいが、
やるがいがある。
ああ、そうですか。
実はもう30年になると、
はい、
30年前に来られてた方が
大人ですよね。もう結構10年という感じじゃない
ですか。で、その子供さんが悪くなると連れてきてくださいますね。
連れてきてくださる、はい、そうですか。
はい、だから、はい、でやはりその時に良かったから、それ以上あまり悪くならないで今も過ごせてますっていう方も実はあって、
はい、
でやはり目が疲れただけでも来てくれたりしてくれるもんですから、やはり子供の時に治療したのがやっぱり良かったなと。
ああ、いいですね。
は
い、いろんな病院ありますけれども、
はい、
例えば産科ですと、
はい、
お父さん、自分がここで生まれたの、
ね、
自分が産む時にここでとか、
はい、
そういう話は長く続けていらっしゃれば、はい、らっしゃるほど
そういうこと、
やっぱりそれはいい、はい、まあ病院だからとか、
そう、ね、そう思っていただける
そういうことですね、うん、いいですね、やりがいありますね。
やりがいあります、はい、
さあ、目に関するニュース、最近よく
そう、
うん、これは耳にするんですけど、はい、つい 2,3 日前に卓球男子の水谷さんが、
はい、
卓球の球が見づらいとか、
はい、
相手が打った瞬間とそれから自分のところにこうネットを越えて自分のところに来た時に、
はい、
で間が全くこの位置で見えないっていうことを告白されたっていうのがニュースになって、
はいはい、なってましたね。
はい、
はい、
いろんなことがこう語られてましたけれども、
はい、
まあ、その他に目のことで言うと、これもやっぱりニュースで見たのかなっていうのは、
はい、
スマホの見すぎ、で例えば1時間以上見る人、2時間以上見る人とか、
はい、
そういうので何かを調査されて、
はい、
でその成績との関係、
はい、
成績が、こう例えば1時間以上2時間以上だとこういうふうに下がるとか、うん、そういう、悪影響っていうのがあるようだというなんか調査結果を発表されてましたけども、
はい、
なんかいろいろそういう目に関する問題って最近やっぱり増えてるんですか。
増えてると思います。
そうですか。それはなぜなんでしょう。
やはりね、まあ応影機器っていうのが発達してきて、
応影機器、
うん、もう応影機器っていう言葉自体古いですけど、
ね、今はい、何って高校生とか大学生、
はい、多分そうですよね。
まあ分かる、分かりますよ、
ね、うん、パソコンっていう言葉がもうね古くなりつつあるぐらいですから、
はい、
だけどまあ
いわゆるこう、どういうものでしょうか。
ビジュアルディスプレイですね、
はい、
うん、そういうものをこう見て、うん、そこから滑って、まあ、いろんなこと、
まあ、それがどういう人の机の上にもご家庭に帰っても
あると、
あるという、
そう、
まあ、それがどれぐらい前からでしょうね。
そうです、
ここ20年ぐらい、
20年ですね、
はい、
うん、だからもうそれはまず大きく違う環境ですよね。
はい、
うん、
それがなぜその目に影響を及ぼすんでしょう。
もうほとんどそれで何もかもやっ てしまってます今は。いわゆる
仕事、
仕事もだし、これが今は子供が勉強にも使い始めると、
学校の授業で、そう、iPad っていうか、まあ、そのようなものを、ね、
はい、
使うとか、そういうこともパソコン使うとか、
そうなんですよね、
下手したらプログラミングの授業とか、
プログラミングまで子供もいるかなと思うんですけどね、はい、ただ、まあ、
まあそれぐらい、うん、そういう応援機器に接してるということは何を意味してるんでしょう。
その画面を見るっていうことが、
はい、
実は本を見たりとかね、人がこう物を見るっていうのは太陽の光とか、まあ蛍光灯でもいいですけど、明かりがその物体に当たってその反射したものを見てるんですね。
形として、ね、認識して
認識するため
には、この眼球の中に入って、
やっぱり光
の網膜にその映像が映って、
だけどね、ディスプレイはね、ここをね皆さん
よく
ね、そう、自覚していただきたいんだけど、あれね、向こうが光ってるんですよ、向こうからこ目に向かって、
はい、
これが、
まあ、もうまず
LED にしても、はい、まあ、電球をね見てるのと同じだということですね。
その応援機器の、
うん、画面を見るということは、
液晶画面を見るということは、
はい、
直接その
光を見ている
のと同じぐらい刺激があるもんだと、
うん、はい、そうなんですね。だから
オーバーに言えば、太陽を
見てるのと
ある意味
近いですね、
はい、
近い、本当そう、LED の場合なんか、この、水谷選手の場合なんか、
はい、
もう言ってられたけど、周りにね電光掲示板がいっぱい、あれがもう実は
割合、それ最近のサービスなんですよね、
LED の、コマーシャルがいっぱい実は体感には出るもんで、
はい、
光を浴びてるっていうところも多分影響あったのかなと。
そうですね。そして何か、うん、今年そういうなんかのトーナメントが派手しく、
はい、
周りを暗く、観客席を暗くして、
そうですね、はい、
そのゲームする場面をこうライトアップするっていう、はい、目に本当によろしくないっていう感じなんですか。
目だけじゃなくて多分いろんなことによろしくないと思います、
は
い、
きっと何かの弊害が起きるだろうと、はいはい、結構水谷選手もここ 2,3 年で視力が落ちたっていうことがあるみたいですね、うん、はい、そうするともう容易にこう原因は想像できると
私は思いますね。
ああ、そうですか、うん、そうすると本当に現代のある意味象徴
ですね、はい、そこまでいっちゃったかと思いますね。
そうですか。
っていうのは30年前に開業してますから、その時から見るとテレビゲームやるだけで目が悪くなる方がいっぱいいたわけですよね、
はい、
あれ遊びでやる分だけでも悪くなるのに、学校の勉強にまで取り入れたら、ゲームか勉強かの違いだけで実はやってること一緒なんです。
そうですね。そしてその勉強の学校での学習の時間にまでそういうものを見ると、
う
ちに帰って何を見るかっていう、そこですよね、
はい、
また自分の部屋でゲームしてるんじゃないかなということはなんとなくこう感じられますよね、
ゲームだけでもダメだって言ってたのに、はい、その学校が今度はっていうのはちょっと、
そうですか、
そこは僕、私ね、異論があるところです。
そうですよね。これはもう絶対に誰かが何か大きな声で言う時が、うん、水谷さんも、うん、改善していただきたいということは何かおっしゃってたような気がするんですけども、やっぱりそういう声を上げるということも必要ですね、うん、専門家が。
そうですね、はい、遊びの時怒られてたのに勉強になったらいいのかっていう、そういう問題じゃないんでね、これは全くその画面を見てる時間っていうのは、
はい
はい、
そうですね、はい、そしてこのいろいろこう人間に、感覚器ってあると思うんですけども、
ね、はい、
この現代社会、そういう、まあ、応援機器に囲まれているということは、
はい、
このその、器官のな感覚器の中で、
はい、
目がなんか中心っていう感じしますね。
中心、本来、まあ、結構8割方は五感の中で視覚っていうのは8割、
はい、五感って何でしたっけ。
五感は、
味覚
聴覚嗅覚、
はい、視覚、
視覚で触覚ですね、
はい、
でその見るっていうことは8割ぐらい使ってるとは言われてるんですが、 だけどそこばかり増えちゃってないですか。
いやそうかもしれません、
うん、そうなんですね、はい、で結構聴覚聞くっていうことも大事で、もっと勉強のことをね、まあ、子どもたちの環境を考えたら聞くっていうことも大事なんですよね。すごく
そうですね、聞く代表で言えば音楽、
うん、はい、だけど
こう虫の
音とかも、
ね、はい、うん、虫の声、
はい、ね、
いろいろ本当はそういう聴覚を働かせる場面というのもあるはずですよね、はいはい、
それとも当然会話、
はい、
もうラジオなんて、私はラジオ大好きなんですよ、
はい、
っていうのは耳だけで全部いろんな情報を得てるんですけど、これはね自分のトレーニングだと思ってやってます。
そうですか、いいトレーニングになると思います。
目を使いすぎてるから、バランス的にはもっとちゃんと耳でもきちっといろんな情報を得られるようにしないと、これができなくなるような気がしてます。
そうですか、
はい、
私たちのこの生活を思い出すと、誰かに何かを伝える場合、メールしとこうかとか。
そうなんですよ、
結構メールが先来るっていう場合も結構ありますよね。
今もそうなってきたのでね。
そうじゃなくて、やっぱり直接声で、
ね、声と音、これはとても大事です。
まあ、そうじゃなければ電話するか、
はい、そうです、
電話ってあんまりしなくなったかもしれませんね、
う
ん
う
ん、
だから聞き取りが悪くなってきたとか、テレビもテロップばっかり出るでしょ、人が喋った、あれはどうも聞き取れなくなってる人が多いかららしいです。
あ、そうなんですか、うん、そういう方のために、うん、こうなんかタレントさんがおっしゃったこととか、まあ、テロップ出るなと思うのはそういうことなんですか。
あれは実はそれがあるらしいんですね。
あ、そうですか。
っていうのは音声で伝えてるんで必要ないはずなんだけど、はい、
そうですか、
実は伝わりにくい。
わかりました。さあ、この後はこういろんな目の仕組みなんかも伺いたいと思います。
はい、はい、
安養堂鍼灸院山田恵佳さんにお話を伺います。目に優しい生活を、そんなテーマで今日はお話を伺いたいなと思ってるんですが、
はい、
どうでしょうか、その子どもさんの、うん、視力っていうのはやっぱり最近特に悪くなったなということは感じられるんですか、
はい、もうね、
患者さんというかたくさん来られます、
は
い、
そうですね、
はい、
たくさん来られるというよりも視力が悪くても当たり前になってきたぐらいになってきて、視力が悪いことを意識しないようになられてきたように思います。逆に
それが
眼鏡かけても普通という、子供が眼鏡かけてるのが普通っていう時代になってしまいました。
あ、そうなんですか、
はい、
私小学校の時に視力検査で 1.5 とか 1.2 とか、はい、こう字を覚えて 1.5 のとこを、はい、見えるふりして本当は 1.2 とか、はい、いろいろあるかなと思うんですが、はい、そんなんじゃないと、
まあ、じゃない
いうことですか、うん、やっぱりそれはいろんなゲームをしすぎたりとか、そういうことなんでしょうか、うん、
だと思いますね。それに印刷もすごく細かくできるようになったでしょ。
はい、
だから小さい字のものが多いですよね。
お、
昔はここまで小さな字印刷できなかったですか、30年前は、
はい、
うん、
小さい字のもの、
うんうん、でそういうものばっかり見るようになると、はい、近くで小さい字とか細かいものを金魚作業を長くするとやはり目がこう緊張させて、疲れるんですが、それがまあ単純な近視になっていく理由なんで。あ、そうですか、
はい、これはこう目に優しい生活をというこの後のお話にまあつながる、はい、ということなんですけれども、まあ、子どもにその近視以外に、目が悪くなった以外に何か気になることは特にはないですか、うん、
子どもたち、
子どもたち、
うーん、
まあ、大人はどうでしょう。
大人はですね、はい、やはり視力の目の病気の方がとても多いように思います。
ですね、うん、こういろんなある年代の方、
はい、
もう本当に、白内障になったと手術しましたとか、はい、そうですね、 まあ、知り合いに緑内障で目薬入れてるっていう方も、うね、はい、あの手術しましたっていう人もいるんですけども、はい、あれはある程度の年齢になったら、
はい、
もう本当に起こるものなんですか。
まあ、白内障は老化の一つでもあるかもしれないんですが、
はい、
生活習慣病がやはり増えてますから、そうするととても起こりやすくなる。
ああ、そうですか、そうですか、うん、はい、目のこの構造についてちょっと簡単に、この目のお話を伺うのに伺おうと思ってたんですけど、あまり時間がないんですが、はい、ちょっとこう目ってこういうもんだよと知ると、
はい、
あ、目を酷使しているなと、これは目に良くないなと、これを近いものを見続けるのはとか、はい、なんとなく分かるような気がするので、ちょっと簡単に目の構造を、
はい、まあ、目っていうのはもう本当カメラの、はい、と同じような構造で、まあ、レンズがあって、そのレンズを調節する毛様体筋っていうので、あの力を入れると分厚くなって近くをよく見えると、大きく見えると、で今度それがあの網膜っていう、あの
水晶体が分厚くなって、
はい、で網膜、
まあ、それがレンズですよね、
レンズ、はい、そう、
でそれを網膜に映すと、
映すと、はい、スクリーンの網膜に映すと、
はい
はい、それで、まあ、ものを見てるわけですけど、あのやはり近くを見るときはすごくあのレンズを分厚くするんですね。
近くを見るとそれは、近いから焦点をどうするんですか、遠くにするという、そういうことになりますか。
あ、手前に結んでくるんですね、
はいはいはい、
で、まあ、近くのものを大きく 見してるわけですけど、あのずっとそのままにしとくと緩まなくって遠くを見るときにぼやけてしまうと、それがまあ近視の始まり、視力低下の始まりっていうことになりますね、
はい、そうすると常にそういう緊張状態
で、そうなんですね、
にさせてるんだと、近くで、
はい、
細かい字を見たり、はい、それから液晶画面を見たりということは、はい、あの目に緊張を起こしてるんだ、はいはい、と、
そうですね、
意識しないとダメですね。
そうなんです、それがあんまりわからないまま過ぎていくもんですから、
はい
はい、
大人の場合その他にあの こういうことはちょっと気にしといた方がいいよという、病気と関係のある、まあ、そういう目の病気ってあるんですよね、はい、それだけじゃない、
眼性疲労の症状が実は緑内障の方々の症状に似てるものが多くて、
はい、
緑内障もあまり自覚がないもんですから、あの疲れ目ぐらいしか、あの眼圧を測ったりっていうことはあのしといた方がいいかもしれないですね。特に
緑内障というのはどこの眼圧が高まるんでしたっけ。
あの目の周りと中には防水という水があって、
はい、
それの流れが悪くなって圧力が上がってしまうんですね。そうすると視神経や網膜をあの引っ張ったり押さえたりして、あの網膜剥離を起こすという、
はい、あ、そうですか、うん、はい、まあ、目の構造をまずはちょっと簡単にでも知っとくと、
ええ、
あ、こういうことをしてると、あ、悪そうだなっていうのが想像できるということがありますね、
はいはい、
さあそうすると体に良い生活スタイル、はい、ぜひ今日は教えていただきたいと思います。
体に良い生活スタイルですか、はい、まあ、やっぱり自然の中でものを見る、太陽の光の
最初の話に戻りますね、
はい、これはとても大事かなと思いますね。
光を発しているものを直接目で見るんじゃなくて、
そうですね、
普通は太陽光あるいは、蛍光灯の光とか何かを、
はい、
光を反射してものを見ている、
はい、見る、うん、これはすごくいいと思いますね。
直接見ない
光、うん、はい、太陽はあんまり直接見ないでしょ。
そうですよね、目がくらむっていう感じですよね、
うん、実は本当そういうことを、はい、やってることが日常多いもんですから、
はい、
画面を見てるっていう時もね、
はい、
うん、
だからその他にどういうことがありますか。
その他はやっぱりよく眠る、
よく眠る、
うん、
はい、
睡眠時間も実はものすごく減ってるみたいです。
あ、そうなんですか、
はい
はい、
やっぱりスマホだとかそういうのを見てると実は体内時計ってすごく狂ってきてて、
はい、
実は不眠症の多いのもそれはね、結構検証出てきてますね。
寝る直前に、
うん、
ああいう 画面を見たらダメなんですよね。
ダメなんです、うん、
はい、
もうね寝る直前というよりも日が暮れてからはあまり見ない方がいいっていうのが、これが本来もうね、これはもうちょっとエビデンス出ちゃいましたね。
はい、
はい、
そうなんですか、はい、それはなかなか。
そう、
それテレビも含まれるんですか。
テレビもやっぱ含まれますね。
そうですか。
もう日が暮れ たらラジオ聞いていただきましょうか。
そうですか、はい、あのですね、こういう方もいるんですけども、うん、もう電気の契約せずに、電気なしの生活してらっしゃる、
すごいな、
大学の先生がおられて、
とても興味あります。
そうですか、
はい、
目が良くなったっておっしゃってるんですけど、それは
まさにじゃないですか、
はい、
きっとまさに。
それは本当にそうなんですか。
なってもおかしくないと思うし、
それはそういう、うん、あの直接光を浴びるものを見る機会、うん、今おっしゃったことに、
うん、
ある意味一緒、うん、
一緒、
それを実行しているということですか。
う、うん、お、私が言いたいところはもうまさにそういうところです。自然に近い、まあ、
それぐらいの
生活を自分でちゃんと学んで求める時間を作ってくださいっていうことですね。
ああ、そうですか、はあ、
だけどその方素晴らしいですね。
素晴らしいですか。いやー、はあ、ちょっと褒めすぎ、ま
あ、ちょっといやあのね、はい、なかなかできない、
まあ、ある意味、うん、あのいいのではないかなという、うん、ところでしょうか。
学ぶとこはたくさんあると。
そうですか、はい、それからこう目を温めるとかなんか あの、ね、いろいろあの聞いたりするんですけど、それはどういうことを意味するんですか。
目を温めるのも大変おすすめです。
大変おすすめ。
疲れ、目が疲れている方には、
はい、
目はだいたいコラーゲンとかそういうものがたくさんよってできてますから、
は
い、やはり冷えると硬くなるんですね。
へ、
うん、温めると柔らかくなります。ゼラチンって温めると柔らかくなるでしょう、はい、だから私はよくお風呂に入った時に湯船でタオルを温めて目にのせて温めてください。これはとてもいいと思います。
そんな程度 あのぬくもりで温めるっていうのは
それだけでも十分違います。
ああ、そうなんですか、
はい、
はい、そうですか。それからこうやっぱり食生活っていうのも、はい、あの結構影響するんじゃないでしょうか。
はい、大変た、ビタミンの A とか、
はい、ね、
脂溶性のそういうもん、ベータカロチンとかいいと言われてますし、あと本当欠乏すると目の病気になりますから、
はい、
たくさん取ると良くなるというわけでもないですが、欠乏はとても良くないです。
ああ、そうですか、はい、さあ時間がもうあまりなくなりましたけれども、
はい、
これだけは覚えておいてほしいなっていう、こう一番こう子どもたちにも多分おっしゃることがあるかなって思うんですけども、
はいはい、
ぜひこうラジオをお聞きの方に、こういうことを、守ったらどうかなとか心がけたらどうかな、残り1分でありますでしょうか、うん、
はい、子どもたちにはねやっぱり、はい、スマホとかビデオとかコンピューターいろんなことあるけど、できるだけ見る時間を減らしてください、
はい、テレビもそうですよね。
テレビもそうです、
はい、
うん、
そして大人は、
大人は、
はい、
うん、
もっと自然の中で、
そうですね、
行動すると、であと焦点距離をこう変える、私たちはどうしても近くを見る、
はい、
まあ、仕事とか生活してますけども、遠方を見る、
そうですね、もっと遠くを見ましょう。
遠くを見ましょう、
はい、
はい、いいですね、
明日も明後日もある遠くを見てください。
いいですね、
はい、
これは今日の、言葉といたしましょう、はい、ありがとうございました。この番組は足立病院ストロベリーセブン文具タグ豊田会計事務所のご協力でお届けしました、お話を伺いましたのは安陽堂鍼灸院山田恵佳さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。